本田健の人生相談ディアー健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、ちょっと前になるんですけれども、はい、去年の12月の4日にこのディアー健の YouTube での公開がスタートしたことの記念にということで公開収録を開催されたんですけれども、はいはい、実際にいかがでした？
カメラを6、7台つけましたね、
はい、
でその僕を撮る人、それから質問者を撮る人、で会場の雰囲気撮る人とか、僕もいろんなアングルで撮ってもらったりとか、まあ、テレビでよくやるじゃないですか、
はいはい、
ああいう感じでカメラを使ったんですよね。
何台ぐらい？
だから多分6、7だと思うんですけど、そのメインカメラだけじゃなくて、そのいろんな動いたりだとか僕追いかけたりだとかっていうので、そのディアー健で僕が質問するのを相手がその答えたりだとか笑ったり泣いたり、まあ、すごくいい映像が撮れたと思います。
そうですか、はい、実際にそのお客さんとして来られた方たちの反応っていかがでしたか？
やっぱりその公開収録で OK っていうふうに言ったので、そのやっぱ全国からすごいなんか情熱的な人たちが来てましたね。
ああ、そうですか、はい、やっぱり雰囲気がいつもとはまた違うでしょう ね。
そうですね、
撮影がもうされてますっていう状態なので、
うんうんうん、すごい盛り上がりました。
そうですか、
はい、
でその模様は健さんの公式の YouTube の方に、は
い、そうですね、まあ、2月には上がると思います。
ああ、そうですか、はい、じゃあもうこの配信の時にはもうすでに皆さん、ね、ご覧になっているかもしれないんですけども。ああ、そうです
ね、ちょうど出るか出ないかぐらいじゃないですかね。
そうですよね、
はい、見てみてください、面白いと思います。
はい、
はい、
それでは本田健の人生相談ディアー健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディアー健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはアッコさん。健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
私は悔いのない人生を生きたいと思っています。子供が小さいので自分のやりたいことをすると子供たちが困るんじゃないか、自分勝手なんじゃないかと葛藤しています。どうしたら子育てをしながら自分らしく自分のやりたいことを実現できるでしょうか、ということなんですよね。
はい、これね、自分らしく自分のやりたいことっていうふうに考えると、どうもなんか子育て以外のことっていうふうに思う人も多いと思うんですよ、
はい、
でもひょっとしたら子育ての中にそのヒントがあるかもしれないし、
はい、
子育て中になんかその起業のヒントを思いつく人もいるんですよね、例えばベビーアインシュタインっていう教材があるんですけど、はい、その教材は自分の赤ちゃんが1歳か2歳ぐらいの時にいろんな言語を習得できたらいいだろうなと思って、でそして近所のママ友にアメリカ人の人なんですけどね、その韓国語、中国語、日本語って撮ってもらって、それを手製のなんかビデオテープで編集して、
はい、
でそして自分でテープを作ったんですよ、
で
そこからそれがどんどんどんどんそのなんか欲しい欲しいって言われて、これって仕事になるんじゃないかって言って、確か10億か20億かの会社になって、でそして最終的に売却したんですよね、でそういうことを考えた時に、その自分が子育てしてたらなんか無理なんじゃないかっていうふうに思いますけど、うん、意外とその周辺にそういう種があったりとかもするんですよね。
まさに健さんもセミリタイアして子育てに集中している時期ってありましたよね、
うんうんうん、
その時にやっぱりこのアッコさんのように焦りみたいなものとか、
うん、
なんか自分はもちろん選択してそうされたんですけれど、
うんうん、
でももっと世の中とつながりたいなとか、そういうふうに思ったりはしませんでしたか？
それは思いましたけど、でもこれがすごく楽しい時間だから、これを手放したらバカだっていうふうにはずっと思ってましたね。
ああ、そうですか、うん、
だってそれをその手放せなくてもいいシチュエーションにいるのに、
うん、
それを手放してね、そのなんかまあ家計費を支えるためとかだって仕方ないと思いますけど、それをやらなくてもいいのであれば、自分らしくっていうよくわからないことのために忙しくして子供も自分も不幸になるっていうのはもう本末転倒ですよね。
じゃあついついね、このアッコさんのように本当に子育てが大変な時期っていうのはなんか自分に自由がないような感じがしてしまいがちですけれど、今健さんおっしゃったように、もしかしたら今のその日常の中にも何かこう自分のものにつながる原石みたいなのがあるかもしれないって、
そうですよね、
そう考えるとなんかこう閉塞感はなくなりますもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、
アッコさん質問ありがとうございます、
はい、
続いてはマシンさん。 ウェブデザインの仕事をしていて、昨年から個人事業主になったのですが、知人に紹介してもらった一緒に仕事を進めてもらう人になかなか心を開いてもらえず、信頼関係の築き方に悩んでいます。もちろん仕事上の関わりなので、仕事におけるコミュニケーションが円滑に取れればいいのですが、今のところアイデアのキャッチボールがうまくいっていないように感じます、よりお互いが意見しやすくなるようなコミュニケーションを図るにはどんなことを心がければいいでしょうか、ということです、
ね、なるほど。まずこのマシンさんの問題じゃない可能性もありますよね、その人がすごく難しい人の場合もありますよね、
はいはい、
だからもしその人でなくていいのであれば、もう少し仕事しやすい人とした方が本当はいいと思います、
そういうのってちょっと時間を重ねて、もちろん状況って変わってきますけれど、もともとの性格っていうのもある場合には、ある程度早めに見定めたりするっていうことも必要ですか、
ね、いやだからいろんな連絡とかメールとかが噛み合わないなとかっていう場合には本当は仕事するべきじゃないですよね。ただそうは言っても、もうそういうふうに仕事が始まっちゃった、あるいは自分と直接関係なくクライアントの関係でその人と仕事しなくちゃいけない場合には、そのなんか人生相談をお互い知ってね、彼氏彼女の悩みを打ち明けなくても、最低限そのなんかこれをやりたいんです、じゃあこれにしましょうっていうことぐらいできればいいわけですよね、そのためにはこういうようなことをやりましょう、ああいうことをやりましょうとお互い言って、でそれが噛み合わなかったとしたら、なんかコミュニケーションのここは噛み合ってないと思うんですけどっていうふうに言えば、相手もすいませんでした、連絡遅いとか遅くないとか、なんかそういうやり方だよね、そういうのをやっぱりこう具体的に進めると、大親友にはなれないかもしれませんけど、仕事の問題にはならないじゃないですかね、
ね、実際この知人の方に紹介してもらったっていう手前、やっぱりその知人の方との関係性にもよって、簡単にね、もうこれ以上はっていうふうに言いにくい状況もあったりすると、なかなかあれですけど、まず今の段階では、じゃちょっとそのどういう状況かっていうのを相手の人のことも含めて、ちょっとこう練ってみるっていうことですかね、
と思います、
はい、質問ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは行動できる自分になるということで、掘り下げていこうと思うんですけれども、2月に入りまして、この2020年も1ヶ月が過ぎたという状態で、この今年の目標などね、1月にはよしこれをしていこうっていうふうに思っていても、気づいたらなんかやっぱり1ヶ月経っちゃったなっていうような方たちがいるんじゃないかなと思いまして、じゃあより軽やかに行動できるにはということでこのテーマにしたんですけれども、なかなかその頭で思っていても、そしてその自分で何かやりたいっていうことが構想であったとしても、実際にこの行動に移すと何かこう引っ張られるような、簡単に一歩が踏み出せないようなっていう人も多いと思うんですけれど、これもちろん仕事だけじゃなくてプライベートな状況の中も含めて、どういうふうにしたら行動できる自分になれるのかっていうことをまず伺いたいんですが、
まずその行動できない自分って何なのかってことだと思うんですよ、それは多分本当は例えば英語を勉強しようと思ってるのにできない、あるいはマラソンしようと思ってるとか、なんかやろうと思ってることができないっていうのは行動できない自分で、それができるのが行動できる自分っていうことだとすれば、そもそもこれ行動しなくちゃいけないと思ってるのが必要かどうかってことですよね、例えば英語を勉強しなくちゃと頭で思ってるけど、本当にそれやりたいものでなければやっぱ行動できませんよね、例えばパーティーとかでも誰かに話しかけるってこと、いや本当はやったらいいんだろうなと思うけど、その心からやりたくなかったら、この足行けとかって言ってもね、やっぱ足が動かないわけですよ、だから本当にそれやりたいかどうかっていうのを最初に見るのが僕は一番大事だと思います。
じゃあそれを見た時に、でもやっぱりこっちなんだよなって、やりたいことが、
やりたいことって自然に動くんですよ、
頭で考えるよりも。
そう、例えばだからこの週末ね、なんか旅行に行こうとか、あるいは友達会おうという時に、なんかどこ行くか調べるのめんどくさいとかね、行動できないってことは絶対 100% ないはずなんですよ、
そうですね、
それが楽しければ、だから行動できないっていう時に、何でなのか、要はね、楽しくないか、自分の役に立たないと思ってるのか、意味がないと思ってるのか、面倒くさいか、 大体この辺なんですよ、
じゃあそういうそのなかなか行動できない状態が、全部イコール本来の自分がやりたい部分じゃないっていうことですか？
の可能性の方が高いですよね。
の可能性の方が高い。
そうだって、その例えば仕事でなんか取引先に行かなくちゃいけない、いろんなことがありますよね、でそれやりたくないんだったら本当はその仕事やるべきじゃないんですよ、でその中の一個がそれなんですよね、僕今やりたくないと思うことがほぼないんですよね、なぜかというとやりたいことばっかりだから、だからその行動できない、例えば本を書くのも書かなくちゃダメなんだなって思わないです、気がついたら書いてるんですよ。
ちょっと私仕事になっちゃうんですけれど、例えばインタビューをするっていうことでも楽しくてしょうがないんですけれど、やっぱりどうしても子育てで今時間が取られちゃうと、せっかく楽しくやりたいことがまずなかなか億劫になっちゃってるっていう、なんか自分の細胞が入れ替わっちゃったような感じが今ある、で多分聞いている方の中にも本来それがすごく好きでやっていたことが、あれ今なんかうまく乗れないなっていう人もいると思うんですけれど、そういう時はどう解釈した
んですか？それはね、今のやってることの中に楽しさが ないってことなんですよ。例えば子育てだったら、本当はね、今僕だったらもう変わってあげたいぐらい、だってそんな人生で最も楽しかったし、すごい体的にはきつかったですよ。でもあんなに楽しいというか心を満たされる時間はなかった、
その子育てに関して。
そうそうそう、なんだけど今家中にいたらもうこんなやりたくないとか、もう早くなんかこの子を大きくなってくれないかなと思っちゃうんですよ、でそれは今の状況を楽しめてないからそう思ってるだけなんですよ。
でプラス本来だったら、インタビューしたい、この仕事がやっていたのに、今子育てがありますよね。
そっちの方がだから、楽しいのかもしれない、でインタビューもやったら楽しいかもしれないけど、わざわざやるほどでもないっていうふうにプライオリティが下がってるってことなんですよ。もう絶対それやらなかったら死んじゃうというほどやりたかったことじゃなくなってるってことなんですよね、だから優先順位が今子育てになっただけで、インタビューとか誰とかと会うとかっていうのは2位3位4位ぐらいそんなに盛り上がってないってことなんですよ。
そうなると、その人生の波の中で優先順位っていうのは変わっていくものっていうことですか？
そうなんです。なので行動できないっていうふうな時には、そもそも本当に行動したいのかどうかっていうことを考えて、さあ今これをやるってって言って自分をごまかしてやることはできますけど、そうすると心と体が分離しちゃうんですよね、だから僕はあんまりお勧めしません。なのでできないってことがあったとしたら、そもそもなんでできないのか、できないイコールやりたくないだとしたら、本当にそれをやるのが幸せにつながるのかってことまで考えないと、自分に対する虐待みたいになっちゃうんですよね。
そうですね、結果的に自分に鞭打って無理やりこう行動させようとしてるわけですもんね。
そう例えばこういうのを編集する人がいるとしますよね、で編集はこんだけ編集しなくちゃいけないっていう人はやっぱその仕事に向いてないんですよ、わこれどうやって編集したらどういうすっげえものになるなと思ってワクワクする人が編集に向いてるんですよ。で一定の時間やったらね、誰でも飽きてくる時ってあるんですよ。僕も本を書く時に、なんかこれがもう何万本もらえたらなって毎回新鮮な気持ちになりますけど、途中どっかだらけるところなんですよね、その時はもう一回自分の気持ちをロマンスに入れ直せるかどうかってことなんですよ。
そのロマンスに入れる時って、例えばケンさんだとどうされてるんですか？
例えばだから僕はその本を書いたら世界的に本が出るっていう立場にいるわけでしょ、でそんなことありえないぐらいすごいラッキーで感動的で光栄だっていう風なのは最初に思ったけど、今は当たり前だからちょっとその感動減ってるんですよね、例えば大好きな人とこの人と一緒に暮らせたら最高だなと思うけど、5年暮らしたら隣にいるわみたいな感じになっちゃってるんです。だからそれを本当に感動だなって言ってもなんか涙が出るぐらい感動するまでもう一回自分の心をやっぱ戻すようにしてます。
じゃあ一回こう落ち着いて、その瞑想じゃないですけれど実際の自分に深く感じるようにっていうことを繰り返しされてるってことです
か？そう、そういうことをしてたら行動できないなんてことはなくなるんですよ。行動できないのは本当にそれが意味があると思ってないかやりたくないかのどちらかなんです。意味があってやりたくてワクワクしたらやっちゃうもんなんですよ。
よくその仕事とかとはまたちょっとそれるんですけれど、例えばじゃあ病院に行かなきゃなとか、健康診断行かなきゃなとか、歯のメンテナンス行かなきゃなとか、そういう自分のことになると人が絡んできたり人が喜んでくれるものは動きやすいですけれど、人ってどうしても自分だけっていうことに関してはちょっとエンジンかかりにくいとか、
そうですよね。だから誰かに助けてもらう必要があるんですよ、例えばこれは僕ディアケンを 自分一人で収録して自分で編集してアップしてたら多分もうとっくにやめてたと思います。これ10年続いたのはあの僕のスタッフがそのもう2ヶ月3ヶ月先、まあ、皆さんもう、ね、何人の人たちも関わってくださってるから何人の人たちものスケジュールを合わせてこうですよってあらかじめスケジュールが入っていて、でそして僕はありがたいことにこれ喋るだけで済んでるからこれも編集したりとか撮ったりとかってえらい労力ですよ ね, です
ね。
で僕はその得意なわけじゃないからついつい多分先延ばしにすると思うんですよ。だからそうやってちょっと面倒くさいことがあるときは人にやってもらうか、うん、あるいはもう歯医者さんとかそういうのも 僕のスタッフに、ね、一緒に入れてもらってるんですよ、何月何日って。だからそ の, あの美容室 もうあらかじめ僕のスケジュールを一月半先とか入れてあるんですよ。だから面倒くさかったらついついついつい遅れるじゃないですか、
はいはい、
でそういうふうにしとくと結局自分の面倒くさいことももうその日になったらあ今日行かなくちゃってなったらそれをやめるのはなかなかそっちの方が面倒くさいんですよね、
はいはい、あの秘書の人がやってくれるっていうそういう人がいない人って自分でマネジメントしなきゃ
いけない。シリにお願いしたいんです。いいですか？
シリ、
シリ、9月8日に入れてとかって言えれば一緒のことだから。だから別に自分で入れても一緒のことじゃないですか。
あとシリ、その動くモチベーションもちょうだいとか
、ね、だからそうやって自分が動ける方法だったら何でもいいと思うんですよ。それをトライしてみるといいんじゃないでしょうかね。
そうですね。うん、はい、ということで今週のラジオミニセミナーですが、行動できる自分になるというテーマで健さんに伺いました。健さんありがとうございました、
はい、ありがと
うございました。本田健の人生相談ディアー健。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームカールさん。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
私がおすすめしたい本は嫌われる勇気、自己啓発の源流アドラーの教えという本です。アドラー心理学に詳しい岸見一郎さんとライターの古賀文武さんの本です。あなたを嫌うかどうかは他人の問題なので、他人に嫌われないようにするなんてことはやめなさいみたいなことが書かれています。アドラー心理学が性格に合う外交的な性格の人におすすめしたい本です。上手な人間関係を築くヒントになると思いますということで、
はい、
そしてケンさんの今週の一冊教えてください、
は
い、
真実の引き寄せの法則、ハートに従うだけで全ての願いは叶う、錦織慎さんという方が書いた本ですね。
はい、
はい、
ケンさんはお知り合いでいらっしゃいますか？
いや、あのこの本が出た後にあの偶然お会いすることができまして、あの友人の紹介なんですけど、まあ、それあの以来もう2回お会いしたのかな、で、まあ、すごく面白い方で、もともとエブラハムの引き寄せの法則を編集者として日本に紹介して、一大引き寄せブームを作った方なんですよね。
そうなんですか、
はい、なのである意味引き寄せの専門家というか、
はい、
いろんな本を翻訳を編集者サイドでずっとやられてた方なので、
じゃあその方がおっしゃる、
そうなんです、そうなんです。なのでそのほとんどの引き寄せの法則って結構あの外国の先生が書いた本じゃないですか、
はい、
であのこの方の引き寄せっていうのは日本人のために書かれてるっていうか、非常にこう痒いところに手が届くような、なんか他人に遠慮しちゃうときはとかね、両親が何と言ったらみたいなんてなかなか他の本に書いてないですけど、
でもありがちですよね。
そうそう、日本ではね、引き寄せって言ってもちょっと両親がみたいなのをどうやって解くのかってことはすごくよく書いてあって、
はい、ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください、
はい、奥様もね、あのヒーラーの方で、ヒーラーあのよしこさんという方なんですけど、すごい綺麗な方
で、
はい、2人で活動されてます。
はい、さあこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク ieoffice.com までエピソードを添えてお送りください。お待ちしています。以上ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
心が全てである、あなたはあなたの考えた通りになる、ブッダ。
本田健の人生相談、レア健いかがでしたでしょうか。 今回のあのラジオミニセミナーで、行動できる自分になるということで、はい、その行動について改めて源さんと一緒に考えたんですけれど、ただそのなかなか行動に移せない、億劫になっちゃうっていうことでなく、本当に真剣にそれがやりたくてやりたくて仕方ない時のものも、そのものもなかなか簡単に行動に移せなくなるっていうこともありませんか。逆から考えて
本当に好きなことほど止まったりするんですよね。これエンジンブレーキみたいなもんで、
ありますよね、
本当に好きな人には告白できないみたいな、そんな感じですよね。
そうですよね、はい、真剣であればあるほどいろんな可能性を考えちゃって、傷ついたらどうしようとか失敗したくないなとか、そういう時って先ほど健さんおっしゃったあのやっぱり簡単に動かないことはやりたくないことなんじゃないかって考え出すと、あれ本当の自分って何を欲してるんだろうって分かんなくなっちゃうような感じ
で、ね、でもだからそれが本当は一番大事なんですよ。自分が何を望んでるんだろうっていうのは一番最初に自分が自分に聞かなくちゃいけない質問なんですよね。
あ、そ
っ
か、
うん、私は今回の人生で何を望んでるのかって考えたらシンプルな質問だけどすごい大事ですよね。
あ、じゃあいろんな感情が出てくるっていうのは、ある意味自分を見返すっていう意味では大事なそのステップっていうこと
と思いますね。で特にそのあの自分が何を望んでるんだろう、自分が何を望んでるんだろうってずっと深く考えていったら、その本当にやりたいことだけどそれができなかったら死んじゃうと思うぐらい大切だって、でも怖いけどやってみようと思えるかどうかっていうのも含めて、その自分の拒否への恐怖っていうのと、
はい、
なんかやりたいことの情熱がこうバランスがこうなるわけじゃないですか、
はい、
で拒否への恐怖が大きいとやらない、やりたくなってきたら行動できるわけで、
はい、
だからそれをどうしたいかってことですよね。
そこをだから自分自身が見定めるっていうのもとても大きな行動になりますよね、
はい、でね、よく言われるのがじゃあどうやったら行動できるようになるんですかっていうふうに言われるけど、本当にやりたかったら人をやるもんなんですよ、どうしても作家になりたいと思ったら文章を書かない方が難しくなるし、どうしても歌手になりたいっていう人多分ずっと歌うってことやるだろうし、
はい、
だからもう死んでもやりたいっていうくらい情熱があることは大抵できるんじゃないかなって僕は思います。でそうするとね、今度どうやって情熱を見つけたらいいですかっていう人がいるから、まあ、そんな質問してる人は来世に書いといてっていうふうに言ってるんですけど、
はい、
やっぱりその情熱を見つけるのが人生じゃないですか。だから情熱見つけられないまま生きる人たちが大半だから、僕は情熱を見つけたいって情熱的に生きたいと思わないとやっぱりなんか生きる屍みたいな人生になるんじゃないですかね。でそれをどうしたらいいですか、それ知りませんよねその人がそう生きたかったら残念ながらその人の選択だから。
そうですね、
だから人生にはいろんな生き方があって、本当にやりたいことをどんどんやってる人、この人たちは別に動く秘訣を教えてくださいなんてことは絶対言わないんですよ、だってもうずっと動いてるからね。そういった意味で本当にやりたかったら自然と動くっていうのが今日の僕のヒントですかね。
はい、ありがとうございます、はい。さてこの番組ではあなたからの番組への感想、人生に関する質問お待ちしています。毎月抽選で5名の方に健さんのサイン入りの本プレゼントしています、ということで健さん今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。夢の魔法の不思議な力来た。
ここでお知らせです。毎月980円で本田健とトップランナーとの対談をお届けしているアイウェイオーディオクラブが聞けたり、また全国の読者とつながれる本田健オンラインサロンがスタートします。詳しくは本田健公式ホームページあるいは Facebook よりご確認ください。本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。いつかそよ風が教えてくれた魔法を。